たします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。イエス・キリストの皆をたたえます。おはようございます。私たちのために十字架にかかり3日目の間死に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。ですね、先日ですね、先日というかこの週ですね、昔懐かしいある方にですね、十八銀行と信用銀行の間ぐらいだったんですけれども結婚したって話を聞いたんで、結婚おめでとうございましたら、えらい嬉しそうな顔してですね、今度また礼拝に来てくださいって言ったんですけどね、じゃあ行きますって言ったんですけど、大体そういうの約束しても来ない人多いんですけど、本当に来てくれましたので歓迎の拍手をしたいと、ね、名前出していいのかな、オンラインしてるけど、いいですかね。松尾兄弟ですね。奥様何とおっしゃるんですか。え、四つ江さん。あ、四つ江さんですね。感謝します。本当ね、竹文さんと結婚してくださってありがとうございました。いや、もうなんかこれで私もほっとしまして、本当に安心しております。ありがとうございます。ね、後でゆっくりお話をしたいと思いますけど、なんかすごく嬉しく思います。本当に、感謝します。さて、聖書に入る前に、ですね、いくつか先週いろんなことがあったんですけれども、一つはですね、11日に水曜日ですね、水曜日の夜にパウロ秋元牧師が来られて、聖会があります。6時20分から賜物のセミナーで、7時から聖会なんですが、実はパウロ牧師のお父さんが、ちょっとごめんなさい、年齢を知らないんですけども、正確な年齢は、90前後だと思います。パウロ牧師は65歳だから、パウロ牧師のお父様が5日の日に、天に、帰られました。天に召されたんですね。で、ですから、まあそういうことですね。それと、ね、ご存知のように、小須田牧師のお父さんも天国に帰られまして、つい最近ですね。坂井牧師のお母様も天に帰られまして、マーリン・キャローラさんも天に帰られて、マーリンさんは89歳、で、コスタ牧師のお父さんは91歳、だから、パウロ牧師のお父さんは90歳前後だと思います。で、坂井牧師のお母様は79歳だったんですけれども、なんか一つの時を感じるんですね。皆さんそれぞれ地上での使命を全うして、本当に天国に帰っていかれたんですけれども、その一つの時を感じます。で、繰り返し予言でですね、信仰の継承ってことを言われたんですね。そういうことは私はどうしても自分たちが子供に継承することを考えるんですが、そうじゃなくて、本当にこう、この、だってしょうがね、マリンさんのように、こう、方からバトンを受け継いで私たちで信仰の継承って語られたんですけれども、まあそういうのは一つ、なんかあちこちで起こってきてると思うんですね。で、時が、新しくなっている、次の段階に入ったことを非常に感じます。で、皆さんですね、今までと同じだとは思わないでください。はっきり新しい時が始まってきていますね。で、残念ながら世の中は厳しい時代に入っていくだろうと思われます。聖書から見ても。しかし、私たちは神の言葉を知っていますし、信じていますので、この神の言葉に従っていくときに、世の中がどんなに厳しくなっても、神様の祝福と、恵みがですね、現れてくることをね、期待していいんですね。ちょっと今までではなかったような事柄が、いい意味でですよ、始まってくると思いますので、神様にね、期待していただきたいというふうに思います。それとですね、14日の日に、コンサートが持たれます。松ヶ谷ふ頭ですね、で持たれまして、山里ゴスペルクラブの主催なんですけれども、長崎教会がバックアップしておりますので、ぜひ皆さんお友達を誘ってね、来てほしいというふうに思います。トシア牧師のおばさんはですね、ちょっと非常に厳しい病気になったんですけれども、トシア牧師が電話でお祈りしてですね、体だけじゃなくて、ちょっと心が痛んだんですけれども、夜眠れなくなった悪夢を見てですね、ところがトシア牧師が電話でお祈りしてあげたら、その日から夜眠れるようになったようですね。そして、キリスト教に大反対した方でですね、トシア牧師のおばあちゃん、ね、佐賀教会の初歩だったんですけども、平尾さんとおっしゃって、本当にはっきりしたも死にたんですけども、でも残念ながら、そのおばさんが面倒見ておられたので、キリスト教信仰で仏教式で葬儀をされたんですね。それぐらい、なんていうか、キリスト教に反発した方なんですけども、まあ、ちょっと厳しい病気になられて、 心も痛まれて、トシ君が祈って、なんか眠るようになって、トシ君がお見舞いに行って、お祈りしたりしてですね、そういう心が開かれたんですね。で、今回ですね、その方を誘おうと思って、まずお母さんにですね、トシ牧師は、連絡をしたんですね。お母さんはですね、クリスチャンだから当然来てくれるだろうと思ったわけですね。2年前来られた方ですね。そしたらお母さんはですね、時間があればねって言ったんですね。この時間があればねっていうのはですね、行かないわっていう ことなんです。その場合はですね、海外から来てから日本人の方はそういう傾向が強いですね。で、それで、トシ君ががっかりしたんですが、今年は喜びましょうでしょ。だそこで彼は喜んだわけですね。ふっと思ったんですね。この際、まあ、おばさんに直接連絡しようと思って、おばさんにね、連絡してて、まあ、手紙かな送ったのかな手紙送ったんですね。で、おばさんの方がですね、すぐ連絡してきまして、必ず行くって。ね。でも一人だと不安だから、お母さんを誘っていくわ。ということで、そのおばさんはですね、兄弟の中で最も強い方で、だからみんなクリスチャンなのに、そのおばさんが仏教式でやるといったら仏教式になったので、そのおばさんに言われたらお母さんも断れないので、お母さんは来ることになったわけですね。で、彼の計画はお母さんを通しておばさんを誘うつもりだったのに、それが潰れて喜んだ時に、神様はおばさんを通してお母さんを導いてくれたんですよね。見事だと思います。で、その話を、トシヤ君のね、いとこであります。トシヤ君のお母さんの、トシヤ牧師、すみません、君なんで、トシヤ牧師のお母様の、お姉さんなんのかな南君のね、南牧師のお母さんね。だから、南牧師に話したらですね、南君に話したらですね、驚いておりました。あのおばさんが来るんですかって。へぇーって言ってですね、これは分かってる人なんか考えられない奇跡なんですね。しかも、お母さんまで引っ張ってきてくれるんですね。これ、はっきり時だと思います。神様がいろんな方に手を伸ばしてるんですね。うちの息子のヨハネ君がバイトしてるところでもですね、10人ぐらいチケットを買ってくれ、10枚ぐらいチケットを買ってくれたということでね、20人来るのを期待しております。ね、で、皆さんですね、時なんですね。はっきり。だ今まで硬かった人が変わったり、いろんなことが起こってまいります。今日もね、時のように来られました。ね、まさかね、松尾さんがね、こんな素敵な女性を連れてくると思わなかったですよね。これは奇跡ですよね。なので、いや、本当に時なんですよね。で、これはね、でもね、意識してないとね、時を逃すんです。時ってあるんですけど、その時をの、ね、逃さずに、神の時に応答する人はその恵みを受けるんですよね。ぜひ主の時が来ていることに覚えてください。今まで全く動かなかったこと、全然変わらなかったこと、それが神の時が来ると動き出すんですね。で、神様が動かし始めたら誰も止めれません。で、皆さん人生には忍耐しなきゃいけない時がある。何にも変わらないけど、それでも忍耐を持って喜んでなきゃいけない時がある。でも同時に神様が手を動かしてくださる時がある。で、その一つは今節目の時が動き始めている。主の時がクリスチャンセンター全体を考えても動き始めている。で、長崎教会を見ても動き始めている。で、皆さんは、教会ってのは建物じゃなくて、いつもように一人一人ですね。私たち一人一人。だから、その時が一人一人のうちに来始めてるってことをね、意識してほしいと思うんですね。で、ぜひコンサートに誘ってほしいというふうに思います。ね、後でお知らせがあると思いますけれども、これは別に南西教会やってるんじゃないですよ。山田とゴスペルクラブですけども、応援していますので、前売り券が1000円で、学生は500円ということです。これは儲けるためにやってるんじゃなくて、東日本大震災で被災した、郡山にね、福島県の郡山に、児童養護施設、まあ、個人ですね、を作りますので、土地は買いましたから、あとは建物だけです。そのために今、ね、それとも一つはカンボジアの個人が移動しないとね、これ以上子供受け取れませんので、その二つに送りますので、そのためですので、山田とゴスペルクラブが儲けるためではありません。ね、もう本当に 100% そうです。だから、ぜひね、たくさんの方を誘ってきてほしいと思います。さて、それでですね、あとそれから、大事なこと、24日に、イブコンサートを行いますので、ぜひですね、クリスマスイブのイブですけれども、行いますので、この場所で7時からやりますので、そちらにもね、誘ってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さて、それからもう一つごめんなさい。22日、いわゆる世の中ではクリスマス礼拝って言いますけれども、私実はその時いないんです。なぜかというとですね、イスラエルから帰ってきた時にですね、電話が入ってきたんですね。 私が取ったんじゃないけど、それね、で、ある方から電話が入ってきてですね、こういう電話だったね、木原牧師は、外部教会では奉仕をしてもらえないんですかっていう電話だったんですね。それは、兵庫県の加古川市にある教会の牧師夫人からだったんですね。で、いや、別に外部教会で喜んで奉仕するんですけど、お話がないだけですって。だからですね、やりますよってことで、まあ、秋元牧師に、ヨーロッパ行ってたんですけど、連絡を取ったら、もうぜひ行ってくださいってことでですね。加古川にある、兵庫県の加古川にある、宝殿、ありがとう。宝に殿様の殿ですね。宝に殿って書いて、宝殿って言うんですけど、宝殿イエス教会っていうところですね。奉仕に行きます。で、その教会が、大阪にも集会を出してるそうですね。だから、朝は宝殿イエス教会で、礼拝で奉仕をして、まあ、クリスマス礼拝なので新しくいっぱい来ると思います。で、夕方は、大阪の集会で奉仕をすることになっているので、その日は一日私はいないんですね。だからぜひそのためにお祈りください。と同時に、私がいなくても主は間違いなく来られますし、主は働かれますので、クリスマスの時には来る方が多いので、いろんな方を誘ってきてほしいというふうに思います。さて、それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、ピリピ人への手紙の1章の今日は12節から26節まで、少し長いんですが、この中に喜びっていう言葉が2回、まあ、厳密には3回出てきます。で、喜びっていう言葉を中心にちょっと今日はここから見てみたいと思うんですね。ピリピ書は喜びの書簡ってね、何度も話してますけれども、18節のところ、1章の18節のところ、383ページ、私の聖書の方は、するとどういうことになりますか？つまり、見せかけであろうとも、真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょうと。ね、喜びが2回出てきますね。何を喜んでいるかというと、キリストが述べ伝えられていることを喜んでいる。これからもキリストが述べ伝えることを私は喜び続けていくと。で、ただその時にですね、どういうふうに述べたいかというと、一つは、まあ、この前も読めばわかるんですけども、牢屋に入っている、ね、牢屋に入っているパウロを、本当に思いやって、神様を愛し、パウロを愛し、本当にキリストを愛して、愛の動機から福音を述べ伝えている、ね、人もいれば、牢屋に入っているパウロを苦しめるかのように、党派心、パウロがちょうどいないから自分たちの勢力を広げよう。自分たちの仲間を増やそうということで、キリストを述べ伝えている人もいると。まあ、党派心ですね。そういうのはね。人もいると。それは妬みと書いてありますね。他の言葉ではね。妬みは党派心から福音を伝えている人もいると。パウロはそれは苦しいと。しかし、どんな動機であったとしても結果的にはイエス・キリストが述べ伝えられているから、だから嬉しいと言ったんですね。もちろんね、愛の動機から、本当にキリストを愛し、パウロを愛し、本当に愛の動機からキリストを伝えるのが一番いい。それは一番嬉しいと。でもそうじゃなくて、すごい党派心からであったとしても、パウロはそれは苦しいんだって、辛いんだって。だけどそうであっても、キリストが伝えられるなら、私は嬉しいと言ったんですね。で、パウロの喜びってのは何かというと、キリストが伝えられていること、一人でも多くの人はイエス・キリストを知ってくれること、信じてくれること、それがパウロの喜びだったんですよね。で、私たちが、それが喜びとなっている時ってのはね、すごいね、霊的に祝福されている時なんです。で、例えば私だったら、チョコレートを食べると嬉しいわけですね。急に話が落ちてすみませんね。ある方はね、柿の種の方がいいかもしれませんけども、ね、ある方は甘いものに辛いものがいいでしょうね。この前、秋元牧師は第7礼拝で言ってましたよね。小さい時はケーキが好きだったけどね。もう今は、ああいうね、味に、ただ甘いったりだけのは、もっと高度な味の方が好きになったとかね、言ってましたけど。半分冗談ですよ。まあ、いろんなことがあるでしょう。ね、食べ物に全然興味がないってね、服とかの方が興味ある人もいるでしょう。で、何かそういう、世の中のものによって喜ぶことは悪いことじゃない。美味しいものを食べたら嬉しいし、ね、なんか素敵なものをプレゼントしたら嬉しいって言ったら当然なんです。だけど、それが中心じゃなくて、いいですか？それを喜ぶことはいいことです。悪いことじゃありません。でも、中心は、イエス様が伝えられていることだって。イエス様が一人でも多くの人に述べ伝えられて、イエス様と知ってもらうことが、喜びの中心になっているとき、実は私たちはすごく祝福されているんですよね。で、皆さん経験ありませんかね？ちょっと、いろんなことがあって、がっかりしてたりね。ちょっと、気落ちしてるときにね。なんか友達が誰かがやってきてですね。 なんか、普段はそんなこと聞かない子はね、突然向こうからね、何でお前クリスチャンになったのとか聞いてきてね、もう普段ならどんどん言うのにね、もうなんかもう落ち込んでて、それどころじゃないと思う、ね、いや、まあな、とか言ってですね、最初はですね、なんかこう、こうなんかね、あーっとこう感じ話してる。でも、聞かれていくうちに、どんどん話してるうちに、気がついたらすごい元気になったってことが、起こるんですよ。これ経験したことのない人はね、祈っておくといいです。神様、キリストを明かしする機会をね、調子の悪い時にくださいって。それで不思議な形で与えられてね、本当にね、体験されます。自分がすごく体がきつかったりね、心が萎えてる時にね、なんか知らないけど、自分から積極的に伝道したわけじゃないんですよ。向こうから聞かれて話してたら追えなくなって、話してるうちに気がついたら、すごい元気になっちゃったっていう経験。ある人いるでしょ。で、何人も方うなずいてますけど、こういうしばしば起こるんです。で、実はね、私たちの地に住んでる聖霊様は、私の地にある霊はね、神の霊はね、キリストを話したり、キリストのことを伝えるとね、喜ぶようになってるんです。これは、クリスチャンというのはキリストのことを話したり、明かしたりすると嬉しい。だから、賛美するとなぜよりかしたら、賛美は神への賛美なんですけど、同時に賛美の中にはキリストを明かしするような賛美いっぱいありますよね。主は癒し主だよ、と。ね、主のところに来たら解決があるよとか、慰められるよとか、ね。そうやってキリストのことを明かしてると元気になるわけです。一つは神様と交わってるからね。もう一つは明かしてるから。ではね、パウルはそれをしてた。イエス様のことを伝えること、イエス様のことを知ってもらうことが一番の喜びなんだと。本当に素晴らしい動機ですという人もいたら、妬みや徒歯心からする、心を痛める。でもそれでもキリストが伝えられるなら、私は嬉しいと言ったんですね。で、先ほど話しました、トシア牧師のいとこの南牧師、宮崎の。で、まあ、毎週来てる方わかりますけれども、その、ケンタッキーでたくさん証があるんですけれども、ね、しばらく証がなくてね、お話した通り、4月に JR 宮崎店に移って、半年間戦って、ついに勝利しました。証が次の段階に入りました。先週、エビドに行ってきた宮崎県のね、そしたらね、何か証かなって期待したら、ちゃんと期待通り証があるんですよ。すごいですね。しかも証のレベルがアップしてた。どういうかしてるとね、今度はね、福岡に行くんですからね。それはね、ケンタッキーのですね、なんだっけ、シフトマネージャーってね、シフトマネージャーばっかり集まるミーティングがあるんですって。12月があるでしょ。12月は書き入れ時、クリスマスシーズンね。やっぱり世の中の企業はすごいですね。ちゃんとシフトマネージャーを全部集めて、どうしたらより多く利益を上げれるかということで、ミーティングをして、それから、なんかいろいろやってですね、そういうことをするんですって。そこに彼は行ったわけです。ね、そして、そこに行って、グループごとに分かれて何かこう、まあ、話し合いっていうかなんかいろいろやって、で、また全体になるそうですね。そのグループの中にですね、一人博多の店長がいたんですって。すいません、博多駅前店だったか、博多なんか忘れちゃった時、博多の人。ね。その人がね、露骨にですね、彼に対してね、反発心とね、敵対心を出してですね、みんなでこうね、いろいろ話し合ってね、なんか提案しなきゃいけないのにね、もうなんか全然そうならないぐらいね、もう雰囲気が悪くなるぐらい露骨に反発と敵対心をするんですって。で、彼は見覚えがないんですよ、その人になんかしたことないし、言ったこともない。見覚えがないのになと思ってね。そういう時皆さんどうしますか？二つ大体あるんですね。怒り出す人。なんだお前とか言ってね。もう一つ、落ち込む人。ひってね。どっちもクリスチャン的じゃないですよ。で、彼はね、見覚えがないなと思いながらね。まあ、いいか、と思って、心の中で、そこで踊れないからね、心の中で感謝しつつ喜んでたんですって。ああ、感謝します。神様、このことも喜びます。って。で、話し合いにならないんだけど、話を聞いてると分かってきたって。実は、その博多のその人がいる店は、今までずっと九州で一番だったんです。売り上げが。ずっと。で、一番だと、金一封が出るんですって。会社から。店長だけじゃなくて、シフトマネージャーだけじゃなくて、アルバイトに至るまで、それは小さくはないんですって。1位だけ出るんで、2位はダメなんで、1位だけ出るんですって。ね、いわゆるボーナスみたいなもんです。まあ、アルバイトはね、大したわけじゃないでしょうけど、やっぱ上の人には結構出るわけですよね。1位だけは。それでですね、ところがその博多のその店が、ずっと1位だったのに、なんと、南がもともといた、イオンモール店、宮崎イオンモール店が、1位になっちゃったんですって。で、そこが2位になっちゃった。それでね、今、彼はイオンモール店じゃないんですよ。宮崎 JR 駅前店に変わったんですけども、で、彼はずっとイオンモール店だったでしょ。その代表で今までね、いろいろ出て、日本一になった一人でしょ。だから、もう彼は勝手に彼がイオンモール店の人だと思ってですね、もう露骨に、それ分かったんですって。だから彼言ったんですって、ね、あ、実は私今もう JR 駅前店ですと。宮崎駅前店ですと。 で宮崎 JR 駅前店はご存知のように、さっきね、彼がイオンモールというのですごくいい成績を上げたので、JR 駅前店にね、この店を何とかしてくれって言われたように、再開争いしてる店。それ相手も知ってるから、JR 駅前、宮崎駅前店ですよ、今私はって言った瞬間ですね。表現。あ、そうだってですね。あ、そうだったのだって、急に手が変わったんです。世の中はあれですね。ね。それだけだったら単なるそんな話なんで、でもこっからが見事なんですよ。こっからが。ね。で、表現して、急に態度が変わって、なんか明るくなって、いろいろ話になったら、なんか急に心を開いてしまって、自分は、博多の、なんでか知らんけど、自分の行った高校の話をするんですって、聞いてもいないのに、自分はこの高校に行ったとか言ったらですね、なんとそれは、南くんが福岡時代に行ってた。彼は福岡で高校に行って、お父さんが佐賀教会に牧師になったので、佐賀に引っ越したんですね。だから高校は福岡から佐賀に移動したんです。彼が行った、その、彼は通信制に行ったんですね。ね、あのそれでケンタッキーでバイトしながら通信制に行ってたの。その福岡で行った通信制のある学校にその人も行ってたの。同じ高校だったんですよ。え、僕はその高校ですよって言ったら、うおーってまた盛り上がってですね。どんどん盛り上がってですね。その横にいた人がいた、一緒のグループの横にいた人がね、あ、そうとか言って、実は僕もね、高校は通信制なんだよって言ってね、佐賀の人なんです、その人。びっくりしたの、え、佐賀の高校だったんですかって言ったら、そうで僕は佐賀だからって言ってね。どこのここですかって言ったら、佐賀北って言ったんですね。佐賀北っていうのはですね、南くんの母校なんです。甲子園で優勝しましたけど、ね、通信制の方なんですけどね。それで、その人は佐賀北の通信制だった。僕は佐賀北の通信制です。ええー、とか言ってですね、入学したのは福岡の人と一緒で、卒業したのはこっちの人と一緒で、もう盛り上がってしまってですね、そこから話し合いがもうすごく意気投合して良くなって、そのグループが話し合いで出した提案が、全体の中のね、九州全体の中で取り上げられて、これがいいってことに採用になったんですって。すごいよね。で、これはまず予的な勝利でしょ。で、もっとすごいことがある。そのミーティングね、いいですか、会合のミーティングですよ。仕事のね、ミーティングの中で、ね、どんどん話が盛り上がってきて、その人たちが質問するんですって。本業は何って、牧師とか言ってね。え、どうしてとか言って、証になっちゃったの。で、そのうち、ケンタッキーの証、ケンタッキーを作りすぎて、売れた証があるでしょ。すいません。初めて来た方はすいませんね。ちょっと時間がないから話せないけど。彼は絶対売れない時間に、12個だけ作ればいいのかな。それを72個作ったのかな。とにかくすごい。4倍ぐらい作ったんですよ。4倍か5倍。で、絶対売れない。もう店長に大声で怒られてね。そしたら彼は祈って神様売ってくださいって言ったら神様が私が売ってあげるって言われたの。自分で喜んでる分にはいいんだけど、店長に言いに行けって言われたの。で、店長に神を売ってくれますって言ったら、店長にね、呆れられてね、もう分かった、帰れって言われたんですね。でもその30分後から、2時間しか、あそこは、ケンタッキーは2時間経ったら捨てないといけないんですよ。だから怒られたんですよ。ね、2時間経ったら捨てないといけない。だから怒られたんですね。新鮮なの出すから、そんないっぱい作ってね。全部無駄になるでしょ。そしたら30分後から、どんどん来て、全部売れて、売れただけじゃなくて、追加注文まで来て、ありえないことが起こったんですよ。これ本当の話なんで。長崎に行った時の話なんで、実は。長崎で起こった話、これは。ね。その証を彼はしたんですって。で、みんなケンタッキー一つに来た人たちでしょ？エリアマネージャーになってね。ケンタッキーのことよくわかるんですよ。我々以上に。びっくりしてですね。それは奇跡だ。わかるわけですよ。我々以上に。その現場で来た人たちですから。って言ってね。これでね、その特に反発した博多の人。もう聞き入っちゃってですね。いや、本当にそうなんですって。で、気がついたら伝道集会みたいになってるんですって。ですか？でもちゃんと話し合いして提案は採用されたんですよ。間違いないください。で、それで伝道集会みたいになって最後に招きしちゃったんですって。信じませんかって。信じるって。じゃあ今祈ろうか。祈るとか言って、そのミーティングの中で。博多の人救われちゃったの。で、佐賀の人はね、ごめんなさい。救われたのか、救われなかったけど心開いたのか忘れちゃいましたね。博多の人はめぐに救われたんです。すごいですね。神様に感謝します。すごいよね。で、覚えてらっしゃいますかね。私言いましたよね。マーリン・キャロラスさんの本を読むと、感謝と賛美と喜びは必ず永遠の命を生み出していくって。で、そういう証がこれからどんどん持ってきますよって言ったの覚えてらっしゃいますか。ついに始まったですよね。喜んでたら。ね、ちゃんと彼らの提案したのが採用されたんですよ。みんなの中で。いいですか。世の中でダメだった。世の中でも勝利を得て。最初話し合いにもならなかったのに、すごいあれで、それだけじゃなくて救いまで起こっちゃったんですね。これはすごいですよね。あのね、キリストが語られてるの面白いでしょ。 逆転が起こるんですね。でパウロはね、聖書に戻しますよ。12節と13節に面白いこと書いてある。さて兄弟たち、私の身に起こったことが、これ捕まったこと、パウロは使徒で伝道者です。だから福音を伝えたいのに捕まっちゃったから働きができない。でも捕まったことがかえって福音を伝承させることになったことを知ってもらいたいと思います。どういう意味かというと、私がパウロがキリストに投獄されて捕まえられているということは、親衛隊の全員とその他すべての人にも知られって書いてある。つまり親衛隊というのはローマの親衛隊、ローマの、まあ、ここにはね、チェーン式持っている人は中にね、ローマ皇帝の親衛隊は約9000人、彼らはパウロを警護した隊員を通して福音を聞き、またパウロのことを聞いたと書いてありますが、親衛隊が直接カバーした人もいたと思います。で、普通パウロはローマ市民であってもローマの兵隊や親衛隊にまでイエス様を伝えることができない。捕まっちゃったでしょ。で、彼はローマ市民だから、ローマ市民だと当時特別だから、ちゃんと皇帝に上訴したから、警護されていったわけですよ、兵隊に。その兵隊たちに福音を語るわけですよ、26世紀みたいに。26世紀はずっと歩いた時福音を語ったでしょ。だからその警護の人に福音を語っていくわけですよ。しかもローマ市民だから、ローマで捕まって2年か3年裁判があるんですね。その間牢屋といってもね、家を借りれるんです。そこで住める。そこで来た人たちに福音を語り、でもローマ兵が見張ってるわけですよ、逃げない。そのローマ兵に福音を語った。だからローマの兵隊さんみんなに福音を語り、皇帝の親衛隊にまで伝えたり、分かったでしょ。もし彼が捕まってなかったら、そんなことはなかったと。つまり捕まった結果、絶対普通なら耐えられないローマの兵隊さんや親衛隊にまでイエス・キリストのことを伝えることができた。全然マイナスじゃなかったよ、プラスだったよって言ってるんですよ。今南牧師の話をしましたよね。ものすごい反発だったんです。でも最初に反発があったから、逆に相手もね、ね、そんな低い店に行ってくれたってことで急に大体変わって、しかも母校だったって変わったんですね。そこまで最初に反発がなかったら、ああ母校だっていう、そういう意気投合あったけど、そこまで盛り上がらなかったと思うんですよ。面白いですね。しかも JR 宮崎店に行ってね、その売り上げの悪いところに、厳しいところに行って半年間戦ったじゃないですか、すごい孤独を。でも見事な逆転ですよね。今になってそれは生きてきてるわけです。でなんですね、私たちのその人生にはね、なんでこんなこと起こるのか、神様が言うならどうしてなのって思うことってあるんです、どの人にも。でも実はそのことを通して神様は、持っておきこと、そしてもっと多くの人にイエス様が伝わることを開かれるんですよね。これだけ知っててほしいんですね。だからね、だからクリスチャンってのはね、最悪が最悪ではないんです。クリスチャンってのはどんな時でもね、喜んでられるんです。ね。世の人から見たらちょっとバカみたいに見えるでしょうね。でもいいじゃないですか。神様の栄光をその後見れます。神の手がその後動き始めますよね。これをね、ぜひ知っててほしいですね。それがこのね、前半ですね。で、もう一つ喜ぶって言葉があるんですね。それが、25節。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえてあなた方すべてと一緒になるようになることを知っていますと。これはピリピの教会の人たちが喜ぶことです。で、パウロは、もうその前もあるんですけれども、パウロはですね、捕まえられていて裁判にされていたと。もしかしたら死刑宣告を受けるかもしれないと。まあ彼はそう思ってないんですよ。使命があるからまだ生きると思ってるんです。でも仮に死刑宣告を受けたって構わない。死刑宣告を受けたら私は天国に行けると。ね、その方が実は自分としては嬉しいんだと。天国に行ったらもイエス様とずっと一緒だし、その方がいいと。だけど私が地上で生きながらえることが、すごいこと言ってますよね、ピリピの人たちに、あなた方にとっていいと。あ、私が生きながらえていることはあなた方の信仰の成長になるし、あなた方の喜びだろうって言ったんですよね。すごいですね。最初私これね、キザだなと思ったけど、今わかりますよね。本当の謙遜ですよね。自分の命は神の手の中にある、ね、死んだって構わない、もう天国だって。でもその方が本当は幸せなんだよって。だけどあなた方のためには、私が生かされてる方が、その方が信仰のためにいいし、あなた方にとっても喜びとなるって言ったんですね。だからすごいなと思います。で、大事なことなんですけど、ここでパウロは本当に天国を信じてたんですね。で、大丈夫ですよね、皆さんね。この前タックのね、記念会をして、うちの三男のヨハネ君がですね、言ってましたよね。天に帰った時に、正直やっぱりすぐ出て悲しかったと。で、こんな悲しくて泣けるんだってことが分かったと。 今日は天国の賛美をたくさんしたんです。最初ね、天国の賛美をした時にね、あ、本当に天国があってタクがそこにいるってことが分かって嬉しくてたまらなかったと。だからね、嬉しくてたまらなかったと。で、喜び、嬉しくてもう泣けるんだってことが分かったと言いましたよね。であれはね、建前じゃなくて本音なんです。本当に天国があるんだなって、あ、天国で今も生きてるんだなって。であの時も私は感じましたけど、実はね、秋典君って言ってね、平牧師の息子さん、秋典君が、20歳になったんです。この前、11月の政界の時に、地方の政界の時に。ちょうどその日だったんですよ。知らなくて言った。で、彼はその日洗礼を受けた。いや、洗礼の受けるので、でも20歳の誕生日だったので、洗礼を受ける前に、ちょっと休憩時間の5分くらいの時に、小さなお祝いをしようってことをお祝いしたんですよ。ね、お母さんが買ってきたケーキ、まあ、こんなちょっとみんな食べるケーキにね、立って、で、ハッピーバースデーって立ってね、お祝いして、で、まあ、本当にね、で、ね、じゃあお祈りしようって、一言お祈りしようって、こうお祈りして手を組んでね、神様って言った瞬間ですね、これはね、ちょっとね、ちょっと説明しようがないんですけど、はっきり分かったんですよ。本当に天国でお父さんがね、天に帰ったお父さんがね、祈ってるって、で、喜んでるって。私普通に、ね、本当に喜んで神様って言った瞬間ね、ちょっとしばらく言葉が出てこなくなったんです。なんかこう、こう言葉にならない感動っていうか、なんかこう、それでね、涙溢れてきて言葉にならなかった。それでお母さんも同じこと思ったの。平牧師の秋野家のお母さんも、はっきりあれはね、これはもう皆さんが信じることが自由です。私はこれはそう言わないと嘘をすることになる。はっきり天国でお父さんが喜んでいて、本当に秋野家の成人式を、成人を喜んでいて、しかも祈ってると分かったんですよね。なんかすごい感動しました。で、祝福の祈りをした。いや、本当に喜んでるなと思ったら、お母さんも同じことを感じたんですよね。これも本当に天国ってあるんですよ、皆さん。で、パウロはそれ知ってた。だから、私は死んだって構わないんだよって。実を言うとね、その方がね、いいんだって。イエス様ともう一人でね、まあ、罪のない世界、本当にもう自由になって、やがて新しい体をいただいてね、天国で永遠に住める体をやがていただけるわけでしょ。もう罪のない体、早く欲しいですよ ね。そういうね、その恵みを彼は分かってたんだから、その方がはるかに自由だって。だけどこの地上で生きることはあなた方にとって祝福だって言った。でこれ高慢で言ってるんじゃありません。なんでパロスを言ったら、俺が偉いって意味じゃないですよ。私の中に聖霊がおられて、キリストがいるから、その聖霊様がいらっしゃるから、キリストがおられるから、あなた方にとって祝福になるよって言ったんですよ。でさて、ここから今日のメッセージです。これはパウロがすごかったからじゃありません。お互いがそうなのです。イエス様を信じている人にはキリストと聖霊がおられるのです。で、本気で私は言いますね、自分のことだけ考えるなら絶対天国の方が幸せだって。私は告別式の指揮者としては最高だと思ってるんです。なぜかって。本気で天国の方が幸せだと思ってるから。心の底から。絶対天国が幸せです。もう間違いなく。だけど、生かされてるでしょ？生かされてますよね。それはなぜかというと、私のうちに聖霊がおられて、キリストがおられて、その聖霊様が他の人たちに祝福になるんです。つまり、あなたが生きて存在していることは、必ず誰かの祝福になるんです。誰かのとっての喜びになるんです。そう思ってましたよね。大丈夫ですよね。時々クリスチャンなのにね、はあ、ダダオさんみたいね、生まれてきてごめんなさい。ダダオさんはクリスチャンになれなかったから、信仰で行かなくて立法で行ったから失敗したんだけど、ね、我々はイエス様を信じたわけでしょ。心にイエス様いるわけでしょ。どんなに私たちが不十分で足りなくて、欠けだらけで、失敗だらけでも、キリストがいるんでしょう。聖霊がいるんでしょう。この方は他の人を祝福するんです。存在してるだけで。だいつも言いますように、あなたが職場にいることは、その職場の祝福なんです。あなたがその家庭にいることは、その家庭の祝福なんです。あなたがその学校にいることは、その学校の祝福なんです。勉強ができようができまいが、いたずらばっかりしてようがしてまいが、すごく仕事が能率よくできるができまいが、だってさっき言いました南牧師はね、今でこそね、売り上げの悪い店にね、最高の一番の店からね、ね、なんとかしてくれって送られるぐらいになりましたけど、最初の頃はそうじゃなかったわけですよね。しかもね、さっき言いましたけど、長崎のいた頃はね、蒼天祈祷に出すぎてね、昼間唐揚げ揚げながら寝てしまってね、とんでもない失敗を犯すようなミスをする人だったわけですよ。 でも間違いなく祝福になったでしょ、明確に。でなんで、イエス様を信じてる人はね、その人の存在そのものが祝福になるんです。他の人の喜びになるんですと、自分のことに関してはっきり意識してくださり、いいですか、お互いがそうなのです。あなたの目にどう見えようと、これは重要ですよね。 あなたのうちに聖霊がいるから、あなたの存在って誰かにとって祝福なんだなって、喜びなんだなっていうことをお互いにしてほしいですね。そう思うとね、全然血が変わりますよ。で、これは真実を言ってるんです。パウロは天国に行った方が本当に幸せだって、そこに行くとキリストの顔と顔と合わせて見れる、もう罪のない世界で、まあ、あの再臨までは例なんですけど、再臨の時にやがて復活の体をいただいて永遠に生きれるって、もう罪から自由になるサタンも関係ないって。でもこの罪に満ちたサタンがもうね、あの好き勝手してるこの地上で人間的には嬉しくない、だけどこの地上にいることはあなた方の祝福になるって、これすごいですよね。主が一緒にいるからです、ね、で皆さんの存在はそういう存在なんですよね。これぜひね、あの覚えてほしいと思います。よくね、あの教会来なくなる人にいろいろパターンがあってね、まあ、私につまずく人、すいません、謝りますね。これがあるわけですね。でもそれとも一つはね、自分につまずく人がいるんです。私なんか教会いてもね、いない方がいいかしらとかね、ね、きっと牧師は私のこと言ったんです。言ってません、言ってません。特定の個人のことは言いませんから。だけどね、そう思ってしまうことがある。これね、サタンですよ。一人休むでしょ。今日休んでる人はいるんですよ。ちょっとこの大きい人、2週続けて。ね。ね、来ないな、来ないなってずっと思いながら説教してるわけですよ。ね、私は牧師一人でも大きい人は、そういうのもちょっとある。ちょっとあるけど、そんなのは中心じゃない。大丈夫かなって、ね、この12月、ね、テレの高い激しい月、教会来なかったら仕事きついやろうなって思うわけですよね。で、来てくれるだけで嬉しくなる。わかるでしょ、皆さん。私嘘ついてないこと。皆さんも同じでしょ。来てくれるだけで嬉しくなる。ね、今日結婚して幸せな人が来ましたけど、ね、幸せだから嬉しいってわけじゃなくて、久しぶりですよね。これお世辞じゃなくて来てくれるだけで嬉しいですよね。お互いそうなんですよ。この人は特にどの人もそうなんですよ。で、私は牧師だからじゃなくて他の人もそう感じませんか。まあ、自分のことであんまり手いっぱいだとそこまで心に余裕がないことがあります。そういう時があります。それはそれでいい、まあ、そういう時もあるから。でもそれでもね、ふっと横を見ていなかったらね、あれと思ってその人見るだけでほっとしたりするじゃないですか。皆さんね、あなたの存在ってね、祝福の源なんですと、自分に関してお互いに関して知ってるかなんです。で、それはあなたが素敵だからってんじゃなくて、聖霊がおられるから、主がおられるから、この主は人々を祝福する方なのです。この方は人々を祝福してせずにはおれない方なのです。その方が一緒にいるから、お互いは祝福の存在なのです。そうやってお互い見始めたら教会明るくなりますよね。あなたも祝福、私も祝福、みんな祝福よって言ったらいいですよ ね, ね、まあ、あなたがいるから、お前がいるからとか言って家庭でやってませんか。お父さんが悪いのよ、何言ってんの、お母さんじゃないかって、いやそうじゃない、ボワーとか言って、こうあなたもやってこう、ね、あの犯人探しを始めると家庭は悲惨でしょ。で、特にクリスチャンホームが犯人探すと大変なんですよ。聖書持ってるから、聖書で裁けない人なんていないから、裁くになります。私クリスチャンホームだから、あ、まあ、自分の家族ってよりもね、自分クリスチャンで、あの今本当に今素晴らしい両親で、あのお世話じゃなくて心から思ってますよね。でもその途中の過程でね、あの聖書持ってるからクリスチャンなのにと思って、親を裁き、夫と妻が裁き合ってた頃ね、かさばくでした。でもその後本当に母がまず悔い改めて、父が悔い改めた後、本当に家庭変わりました。いや本当に変わりました。クリスチャンって砂漠にもなるし、こんなに暖かくもなるんだなってね、両方見てきた。でもですね、まあね、お互い祝福の存在なんです。これが聖書の言ってる本来の真理なんです。真理は人を自由にするから、真理に立って神の言葉に立つと自由になるんです。もっと明るくなるんです。喜んでられるんです。真理に立つと。あの、思い込めて言ってませんよ。それが真理なんです。私たちはその真理である聖書に立つとき自由になるんですね。 それをね、ぜひ知ってほしいというふうに思います。もう時間が来ているので、話を閉じないといけませんけれども、今日、喜びって言葉にポイントって二つね。一つは、イエス様が伝えられることを喜んでいた。で、だから頑張ってイエス様を伝えましょうっていうんじゃなくて、私たちの霊はそれを知ってるんですね。で、これを分かち合っていくと喜びが来るんですよ、皆さん。で、もう一つは、私の存在はイエス様がいるから祝福なんですよって。でも、もう地上で人々を祝福する使命は終わったよっていう時は天に引き上げられるのです。だって天で今度は天から祝福するもん。誰にも妨げられずに。それは祈ってますよ。去年のイースターかな、天国に帰った太田さんも、それから、たっくんも、平牧師も、私の妻のお父さんも、絶対この教会のために祈ってくれてると思う。そして、礼拝するとき、いつも一緒に礼拝してると思う。間違いなく。時々感じますから。ね。ああ、そうですよ。で、誰の妨げも受けずに。ね。でも、地上で今残されているってことは、この地上で私たちが地上で人々を祝福するために、祝福の存在となってするためなんですよね。それをまずね、覚えておいてほしいというふうに思います。ね。いいですか？ね、お互いは祝福の存在で、そして永遠の命を生み出すために神様がそのことを通して私たちを喜び出していってくださいということをね、知っておいてほしいというふうに思います。まあ今日はそこまでにしましょう。ね、来週27節以降学んでいきたいというふうに思っています。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。パウロはピリピの教会の方々を本当に共に宣教して愛していました。ピリピの人の中には本当に愛を持って伝える人もいれば、党派心や妬みから伝える人もいて、心は痛んでましたけど、キリストが伝えることを喜んでいました。私たちも人間ですので、愛を持って福音を伝えるのが一番ですが、まあ、時としてはそういう、党派心みたいなものからしてしまうことももしかしたらあるかもしれません。でも、それでもとにかくキリストを伝えることを、このことを喜びとして進んでいけれるように助けてください。また、私の存在が、お互いの存在が、この地上で生かされているとき、たくさんの人にとって祝福となっているんだということを、はっきり知ることができ、そこに立って進んでいくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に、具体的に、大胆にあなたの願いを素直に大胆に神様におっしゃってください。神様はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天の父様、一人一人が主のもとに出したこの願いと求めに答えて、心と体を健やかにし癒してくださり、霊を解放して精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を表してください。イエス・キリストの名によって、心と体をよっすぎよ、イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を治れ、イエス・キリストによって、内臓のなんか問題に触れてくださり、完全に癒してください。腎臓に触れて癒してください。マデス様、脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。イエス様って言ってる、よっすぎよ、不眠症、それから統合失調症や躁うつ病、ここにいる方っていうよりも家族の方、友人の方、その方に触れて完全に癒してください。恐れをその人から取り除いてください。不眠の霊、恐れの霊、その人の下の感情、体の力、イエス様って命ずる、出て行け。境内を祝福してください。境内を祝福してください。いろんな必要があります。あなたはご存知です。一つ一つを満たしてください。お願いいたします。不安なことがある、でそのことを祈っている方、安心しなさい。私はもうそのことに対して解決を持っています。もうちょっと忍耐がいります。徹底して感謝して私を褒めたたえなさい。私はその時あなたに言葉と導きを与えます。その言葉を信じて導きに従っていきなさい。あなたの思いを超える方法で私の解決と勝利をあなたは見るだろう。イエス様、一人一人に触れてください。一人一人に働いてください。お願いします。心と体を癒し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、よっしゃるよ、よっしゃるよ、よっしゃるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 私がさえハレルヤを賛美したいと思います。